ハッピー NPO。
これから10分間京都で活躍する NPO や市民グループからゲストを招きし、具体的な活動や思いを紹介していきます。この番組では活動の情報を皆様にたっぷりお届けしていきますので、どうぞご期待ください。リスナーの皆さん、こんにちは。本日のナビゲーターは宮部美奈子です。そしてコメンテーターさんは、
はい、京都 NPO センターの真鍋拓司です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。子供の頃って何して遊んでたかなっていう感じがこう遠い記憶で、夏休みとかね、
何してたかな。
ねえ、何してたかなですよね。支援が必要なお子さんたちだったら一体どうやって過ごしてるのかなとちょっと思ったりも
するけれども。そうですね。
今回お越しいただいているのは、グループサポートを長い間されてきた団体さんですよね。
はい、そうです。
ぜひその辺りも真鍋さんにもお話を伺えればなと思います。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ではこれからの30分間をどうぞお楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫、 NPO 法人ユープロジェクト京都の協力でお送りしています。本日のゲストは休日余暇支援活動じゃれんこから江藤てるえさん、松葉ゆめさん、お二人をお迎えしています。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お子さん、すごく長く活動されている団体さんですね。
はい、
江藤さんは最初からずっとかかられていらっしゃるんですね。
いえ、発足しても30年なんですけれども、はい、私は20年ぐらいですか。
それでも長い。
はい、今回お越しいただいているのはかなりユニークなと言いますか、印象的な活動をされてるんですよね。
はい、主に知的のあるの障害のあるお子さんの、うん、休日余暇支援ということで、まあ、学校だに行ってなくて、ではない時間ですね、どう過ごしてもらえるか、どうしたらその子たちの、休日をこうサポートすることで、豊かな生活を送ってもらえるようになるかというところで支援をされている団体さんになります。
きっかけは何だったんでしょう。
発足当初の30年前は現在のように、公的な支援が全くありませんでした。やっぱりその頃子どもたちにとって放課後であったり夏休みであったり、やっぱり仲間たちとどこかに遊びに行ったり、もっと豊かな生活をさせてやりたいっていう思いで、親、その当事者の親と学生ボランティアとで始めたのが活動のきっかけです。はい、もう30年前からも変わらず学生に頑張っていただいてます。
自分のお子さんについてなると、やはり行動範囲がちょっとどうしても限られたりだったり、人と会って出かけてというのはちょっと難しかったりしますよね。
そうですね、はい、
そこで親御さんたちがなんとかならないかなというところで、ここで学生のボランティアさんとつながるというところがユニークですね。
なんで学生さんたちに活動に入ってもらおうというふうになったんですか。
もう学生は本当に素直な気持ちで子どもたちに接してくれることと、やっぱり学生たち自身も活動を通して成長していってくれる姿を見せてくれるので、本当にじゃれんこにとっては学生は本当になくてはならない存在です。
もう一人ゲストにお越しいただいている松葉さんは学生さんですよね。
はい、4回生です。
はい、そうですね。ずっと 大学に入られてからこんな活動があるんだっていうのを知って参加されている感じですか？
あ、そうです。もう4年目になります。
そうなんですね。最初どうでした？入られて
最初はなんか知的障害のある方とほとんど関わったことはなかったんですけど、どんどん活動していくうちにいろんなことは知れたり、その子の特性は知れたり、なんかすごく楽しいです。
今
は、7人います。
あ、宮城さんもう一回お願いします。
あ、はい、さっきが言うけですよね。お子さんは今参加されてるのって何人ぐらいいらっしゃるんですか？
今現在はもう4家庭です。はい。
一緒にどんなことをされてるんですか？
月に4回とか2回とか月によるんですけど活動していて、例えば動物園に行ってみたり、水族館に行ってみたり、あとはお散歩を兼ねてウォープラリーをしてみたり、あと最近は広いお部屋を借りて一日レクリエーションとか制作活動をしたりしました。
わ、楽しそうですね。そこでいろんな個性だったりお子さんの性格だったりがどんどん分かってきて、嫁さんはそのあたりがとても楽しいというふうにね、さっきおっしゃってましたけど、はい、いろんな発見ありますか？
いや、本当に毎回発見の連続で、あ、何やろ、こんな子やと思ってたのにこういう一面があるんやとか、
はい、お子さんがパーソナリティね、どんどんどんどん発見していかれたり、お子さんのすごく成長もね良さそうですよ。お父さんから見るとやっぱり学生さんがこうやって自発的にいろいろしてくれるっていうのはどんな感じですか？微笑ましいというのと頼もしいというのと。
本当に頼もしいですね。本当に、
はい、
活動では家では見せない一面をやっぱり子どもたちは学生との活動の中で見せたりっていうこともやっぱりあります。はい、
やっぱりそうですよね。学び合っていけるような感じがイメージできますが、ちょっとコロナの頃ってなかなかイベントもできなかったりだったと思うんですが、そのあたりはどうされてたんでしょう？
コロナ禍ではやっぱり活動を休止せざるを得ない時はあったんですけれども、はい、少し感染状況が緩やかになった時は、はい、時間を短縮したりとか、あとは公共の乗り物に乗らないとか、はい、はい、人の多いところに行かないっていうような活動の工夫を学生がしてくださって、
はい、
ひたすら歩いて神社仏閣を回ってとかあとはやっぱりその中でもウォークラリーを考えてくれたりとか、子どもたちが飽きないように一生懸命活動を考えてくれたのはありがたかったです。
ただでさえね、ただでさえね、このコロナ禍で家に閉じこもっちゃって、なかなか運動の機会がね、運動の時間取れないっていう中でこう歩き続けるというのも一つなんかこうストレス発散になったんじゃないかなと思いますね。
本当に6キロとか7キロとか半日で歩いてました。
そんな学生の方がちょっとヘトヘトになってましたね。
どうぞ会社に対してめちゃくちゃ良さそうですね。一つとっても本当に楽しみになるっていうのがよくわかりますね。他にはどんな活動をされてるんですか？
他の活動はどういったこと
ですか？他にはどんなことされました？
他には調理とか、
うん、はい、
あとはこの間は、父の日はチパイということで、父の日のプレゼントとしてメダルを作りました。
あ、素敵ですね。喜んでくれてましたか？
喜んでくれてましたか？
はい、喜んでました。
いいで ですね。この辺のアイデアはどうやって決めるんですか？
週に1回学生でミーティングを開いていて、はい、その時に、どういうことだったらみんな楽しめるかなっていうので YouTube で調べたりネットで調べたり授業で習ったことを持ってきてみたりいろいろ試行錯誤しています。
あ、月に4回だったら本当毎週ですもんね。そういう考えながらいつも歩くにしても楽しめるってことですもんね。僕らにも楽しそうですし、かなりアクティブに行動範囲も広くいろんなところ行かれてますよね。
多いところだとどんなところ行かれました？
あ、最近だと、千葉県の琵琶湖博物館に行ってきました。
楽しそうです。どんな方が寝てるというあたりに想像できるんですが、まだまだお話を伺っていこうと思いますが、今後ね、新しいまた活動も増やしていかれるようなのでもお伺いして、その前にじゃあ曲音楽をお届けしましょうか。で、空も飛べるはずです。どうぞ。本日のゲストが休日ヨガ支援活動ジャリンコから江藤照恵さん、松葉ゆめさん、お二人をお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
お願いします。
ジャリンコさんといえば、真鍋さん、先ほどね、江藤さんから4家庭さんというお話があったんですけれど、
はい、
お子さんだけではないですよね。
そうなんです。その親御さんも活動にがっつり参加をされているということで、はい、江藤さんにもその、どんな活動で参加されているのかお聞きしたいです、
ね。ぜひぜひ、はい、お願いします。
ジャリンコでは昨年度からこの障害児さんを育てる親の交流会の井戸端会議の場所を始めました。コロナ禍でしんどくなったり、普段 の、 子育てでもしんどくなったりっていうことをお互いにしんどいねんっていう話ができるようにと思って始めました。あとは、これも昨年度からなんですけれども、障害児さんを育てるご家庭であったりとか、医療ケア児が脳面倒見てるご家庭であったりとかっていう要支援者の目線で防災活動にも取り組んでおります。でこちらの方は地域 の、 自主防災会さんとも協力をして、今後も対話を重ねながら、どのような形で、要支援者障害さんとか等の、要支援者のための防災活動に取り組んでいくかってことを話し合っていきます。
先ほど の、 学生さんたち の、 毎週の企画のところにはどういった関わり方をされてるんですか？普段の、休日ヨガ支援活動への関わりなんかは、
活動の方には、合同ミーティングですとか、あとは、ちょっと今回も、コロナでしたので、行けなかったバーベキュー、みんなでバーベキューに、はい、今年は本当に久しぶりに、9月に行ってまいります。もうみんなすごく楽しみにしてます。あとやはり学生がクリスマス会をしてくれたりとか、卒業生を送る会をしてくれた時に、ちょっと今コロナでしたのでしてあげれなかったんですけれども、ちょっと親の手作りのご飯を用意してみんなで楽しく、今年はそれができたらいいなっていうふうが、うんうん、はい、すごく思います。
今年はまたできることがどんどん増えそうな感じですよね。
うんうん、
あ、先ほど の、 親御さんとのミーティングの名前がすごい可愛らしいですね。ジャリンコさんのジャリココ広場ですか？
あ、はい、親の方の交流の場はジャリココ広場です。はい、
可愛いですね、名前が。
気持ちとしてはここに来れば 誰かがいるよって、うんうん、はい、そういう思いでジャリンコの、ここにジャリンコここにいるよっていうのを略してジャリポコ広場に、うん、しました。
可愛、はい、はい、私も嬉しいですしね、誰かいてくれるよっていうところが、
うん、やっぱりそういう知的障害のある子を持つ親と、なんかこうならではのお悩みとかもあったりするんですかね、うん、
はい、ありますね、うん、
でそれをやっぱり誰にでも話せるということでもないですよね、うん、
やっぱり同じ境遇であるからこそ遠慮なく話ができるっていうのは、うん、はい、大きいですね、
うん、そういった場が、まあ、なかなかなかったんですよね、うんうん、ここで、まあ、ジャリンコとして作ってあげれたら、うん、まあ、そこに今は関わってない方もそこに関わることで少し気持ちが楽になったりとか、はい、まあ、仲間がここにいるということが伝わればいいです
ね。そうですね、またそれを通してジャリンコのこと自体も知っていただいて活動の仲間が増えてくれたらなっていう思いも、はい、あります。
活動がすごい楽しいと言われてましたけど、これからジャリンコどうなっていったらいいと思いますか？まだこんなことしたいなっていうのもありますか？
本当にコロナで現在学生の数がちょっと増えていってないので、うん、今年こそはちょっと学生の、うん、学生メンバーも、
あー、はい、
なんとか増えるようにで、うん、やっぱりたくさんの活動メンバーで活動することで学生自身もやっぱり刺激にもなりますし、子どもたちも喜ぶし、私たち親も本当にありがたい、助かりますので、そこを本当に頑張っていきたいですね。
まだまだじゃあ学生さんも募集中ですよね。
はい、もう大募集中です。
大募集中です。
大学生で、どこの大学の方でも歓迎ですね。
はい、大歓迎です。はい、
はい、わかりました。あと先ほどの自主防災講習会についてもこちらも教えてもらってもいいでしょうか？
はい、ありがとうございます。7月の、はい、7月7日七夕の日なんですけれども、はい、中行生き生き市民活動センターで、福祉避難所についての講習会を開催いたします。はい、ぜひよろしくお願いいたします。
では入場無料ですか？どういったで申し込みなど必要でしょうか？
はい、一応やっぱコロナ禍ですので参加申し込みを受け付けております。はい、
先ほどからお話を聞いていて私も何かしたいなってね、学生さんもいらっしゃると思うんですけど、講習会も興味があるなという方もいらっしゃると思うんですが、どちらにお問い合わせをさせていただいたらいいでしょうか？
活動ブログを学生が、はい、随時更新をしていってくれてますので、はい、そちらの方にまた、はい、問い合わせ先も、書いておりますし、また公式 LINE 等にアクセスできるようにもまた学生にしてもらいますので、はい、そこをブログを見ていただいたらいろいろ分かるように、はい、しております。
休日よパ支援活動ジャリンポって調べたらブログが出てきますよね。
はい、
頻繁に更新をされているようですね。真鍋さんも読まれたって話をされて、
はい、読んでおります。読者です。
ありがとうございます。
こちらはかなり活動の様子って知れますか、ブログから？
はい、もう本当にもちろん写真もそうなんですけれども、その日の出来事と、あとやっぱり学生がその時思ったこととか、うん、子供に対して思ったこととか、そういうことも書いてくださってるの、書いてくれてますので、それを見るだけで活動の内容っていうのはすごく十分分かっていただけるんじゃないかなと思います。はい、
私も一緒にしたいなっていう人のお問い合わせが、ね、増えるといいですよね。
ぜひぜひお待ちしております。
活動の場所とかミーティングの場所はどこでされてるんですか？
ミーティング、学生のミーティングは花園大学で行っています。 で、親御さんとの月一のミーティングは、主八会館っていう、何ですか、あれは、
はい、自治会 の、 あの会館です。あの中京区の主八学区、JR の江町駅が活動の拠点になってるんですけれども、そこの近くに自治会の建物がありまして、そこであの合同ミーティングとしております。はい、まだ問い合わせがもしたくさんあれば、そこであの活動の説明会等も、はい、しますので、たくさんのお問い合わせをお待ちしています。
活動されてて思われることって何でしょう。
あ、すいません、宮城さんもう一回。
そうですね、はい、お父さんのモチベーションというか、この活動をされてて、何でしょうね、心を動かされることというか何でしょうか。
あ、そうですね、やっぱり学生が本当に1回生で入ってきてくれて、4回生で卒業していく間にすごく成長する姿を見せてくれるっていうのが、多分本当に私だけじゃなく、あの 他の親御さんも、またあのもう今は卒業してしまってますけども、あの今まで関わってくださった親御さんも、みんなやっぱり口々に、あの本当に学生の成長が楽しみだっていうのは、はい、あの言っております。卒業した後もやっぱりじゃりんこに顔を出してくださったりとか、社会人になってからの様子を聞かせてくれたりっていうつながりも、ありますので、そちらの方もやっぱり本当に大切にしていきたいなって思っております。
なんでさんはお仕事がね、学生さんの関わっている団体さんってたくさんご存知だと思うんですけれども、
はい、
ジャリンコさんは学生さんも一緒に成長していけるという、なんかとても興味深い活動ですよね。
うん、やっぱりこれだけの頻度で、企画運営をしていく、なかなか聞いたことないです。これだけ学生にいろいろ任せてくれる親御さんもすごいですし、それを毎週いろいろ試行錯誤を頭ひねりながら、自分たちで運営していくっていう学生さんたちの頼もしさみたいなのも、本当になかなかない活動なので、ぜひ関心のある学生さんは、すごい自分の成長の機会とか、視野広げる機会として、ぜひ参加してもらえたら、いいなと思います。
ですけども、今
出
てこられる方に何かメッセージありますか。
何か最後にメッセージを。
今さん、次に入ってこられる学生さんに向けて、
じゃあ、今の4回生4名いるんですけど、進路の選択に全員ジャリンコは関わっています。
そうなんですね。
それぐらい私たちの大学生活においてジャリンコは大きいものでした。はい、本当に楽しくて本当に成長できるので、ぜひ興味があればお問い合わせください。
はい、ありがとうございます。本日のゲストは休日休暇支援活動ジャリンコから江戸さん、松田ゆめさんでした。お問い合わせもこちらまで検索してご連絡してください。本日のナビゲーターは宮部文子と、コメンテーターさんは、
はい、京都ニピオセンターの真鍋でした。
はい、ありがとうございました。では次回をお楽しみに。この番組は京都 NPO センターと働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫 NPO 法人ユープロジェクト京都の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は、働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して、働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、 NPO 活動の助成金制度、 近畿労金 NPO アワードなど豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。またお問い合わせはフリーダイヤル 0120-191-968 0120-191-968 まで。